詩編の福音第5回、主は私の光という主題で、詩編の第27編、1節から6節です。今日の説教題には光という言葉がありますけれども、光の反対は何でしょうか？
闇。
闇。そうですね、正解。ある年の教会学校の夏、お泊まり会のことなんですけれども、子供たちがですね、肝試しをしたいって言うんですよ。どうしてもしたいというのでですね、わかった。じゃあ、教会の前にある、ABC 公園の藪から一人ずつ宝物を取ってくるっていうのはどうだっていうふうに言ったんですよ。そしたら、わかったっていうことなんですね。それで私は藪の中に隠れた鬼になったんですよ。で、子供を脅かす役になったわけなんですけれどもね、昔はもっと藪があったんです。それで近くの小学校から教会さん子供110番になってくださいって言われているんですね。この前ちょっと草刈りが来て綺麗になったんですけれども、やっぱり藪があって、子供たちに真っ暗になってから懐中電灯を1個も出してですね、それではい一人ずつ行くんだよって言ったらですね、怖がるんですよ。でそれでじゃあ 2,3 人で1組でいいよって言ったらですね、がぜん元気が出てですね、もうみんなで藪の方に突っ込んでくるわけですよ。で私は一生懸命脅すんですけども全然怖がらない。で、あ、これ宝物ねとかって言ったら教官に持っていくわけですよ。最後に鬼の私はとうとう藪から引きずり出されてしまいました。怖くなんかないもんって言うんですね。そりゃまあね、あちこちに街灯ありますしね、今の子供たちはどこかに必ず明かりがありますから、マヤミのあの恐怖というのは知らないんですね。そうです、光の反対は闇です。今日の最初の言葉がですね、主は私の光というふうに始まっているわけなんですね。それで27編なんですけれども、毎月第5週があるときには詩編をすることにしています。それで前回は詩編第4編、それなのに突然第27編、なぜなんだというふうに思いますね。実はですね、来年の夏に岡山で開かれる全国大会にメッセージを頼まれたんです。それで指定された聖書箇所が詩編第27編なんですよ。どんな詩かなと思って少し下調べをしてみたんです。そうしたらこれがとても味わい深いんです。それで今日27編をしようと思ったわけなんですけれども、詩編27編は全部で14節あります。そして全体が2つに分けられるそうです。で、1節から6節まではこれはいわばダビデの信仰と見ることができます。それから7節から14節まではダビデの嘆願というふうに言われています。で、今回は前半のダビデの信仰のところをご一緒に見たいと思うんですね。表題にダビデの歌とあります。ダビデはたくさんの詩編を作っていますが、いつ頃作った詩編なのかなと思って調べてみたんですが、前半見てみますと、たとえ軍勢が陣営を張ってとか、私の仇が攻めてきてもとかいうふうなことから、あーはー、ダビデがサウル王のあのしつこい迫害を受けていた時の歌かなというふうに思ったんです。ところが旧約聖書には70人訳というのがあります。その表題がですね、こんなふうにあったんですよ。ダビデが油注がれる前に作った歌とあるんです。これ第一サムエルの16章にありますね。少年ダビデが油を注がれたのは何歳ぐらいだというイメージが皆さんありますか？これが教会学校でよくお話しするダビデとゴリアトというのね。こういう教会学校の絵本によりますと、ダビデは羊飼いの少年だったというふうによく描かれていますよね。まあ、10代の初めぐらいかなというふうに思いますよね。でも、このダビデがお兄さんたちをしのいでサムエルから油を注がれたと出来事がサムエル記にあるわけです。どうして少年、一番小さいダビデ少年なのかというとですね、皆さんもご存知かと思いますけれども、 第一サムエルの16章7節にこういう言葉がありましたね。人は外の顔形を見、主は心を見る。だからこの人がかっこいいからといって王様になるわけじゃないよ。神様は心を見られるんだよという有名な言葉がありますね。そしたら家内がですね、心を見られるとかえって怖いなとかって言ってましたけどもね。しかしそのダビデが作った詩が27編だというんですよ。先ほどの朗読を聞いて皆さん、これが10代の初めに書かれた詩だと思いましたか？立派なもんですよね。まあ翻訳も立派なもんでね、だから大人の詩だと思っていたら、実は少年ダビデが油注ぎを受ける前だったというんです。へえ、こんな若くしてもう詩人なんだというふうに思わされるわけですよね。それで心を見る主が油を注いで王としたダビデの信仰ってどういう信仰だろうと、すごく興味が湧きますね。で、6節までに彼の信仰がここで歌われているというわけなんです。ということで1節にこのように始まっています。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰をおじ恐れようとあります。最初読んだ時にああそうかというのそうだよななんて思ったんですけども、でもよくよく読んでみますと、ダビデは主なる神を私に光を与えてくださる方だというふうに言ってないんです。何と言ってでしょうか。私の光そのものだと言っているわけなんです。英語で言うとですね、与える、ギブじゃなくてイズなんです。神様こそ私の光ですなんですよ。すごい言葉だと思うんです。というのはね、私たちは太陽から光をもらえますね。そうじゃなくて、私にとって神様は太陽そのものだと言ってる感じです。私たちは神様にいろいろなことを求めます。神に求めると神を求めるでは全く違うんです。ダビデはこの信仰をどこから得たのだろうかと思わされました。それで想像力をたくましくしてですね、羊飼い少年ダビデだから夜羊の番をするわけですよ。そして夜に星空を眺めるとですね、星が満天にあるわけです。そして月がくっきりと浮かんでいる。これを作ったのは神様だ、そうだ。そして昼間には太陽がさんさんと輝くわけです。その光を見ながらダビデは、神様が作られたんだ、だから神様は光の方だ、この方が私の光だというふうに思ったんじゃないかなと、そんなふうに想像力をかきたてられるわけなんですけれどもね、すごい信仰告白だと思います。これが少年、10歳ぐらいの少年に言えるかなと思うぐらいにすごい信仰だと思うんですよ。そしてダビデはさらに言うわけですね。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰をおじ恐れよう。この光の方が私の主だから、この方は私を完全に守ってくださる。そうしてみますと2節と3節の言葉がよくわかるわけです。私の仇、私の敵である悪を行う者どもが襲ってきて、私をそしり、私を責めるとき、彼らはつまずき倒れるであろう。たとえ軍勢が陣営を張って私を責めても、私の心は恐れない。たとえ戦が起こって私を責めても、なお私は自ら頼むことがあると。ここはもう戦いということを彷彿とさせる表現なんですけれども、少年ダビデがやがてサウル王のところに仕えるようになったときに、ゴリアテと対峙しますね。その時にダビデは何と言ったかというと、主は熊をも倒させてくださったのですから、ゴリアテもきっと倒すことができます。羊飼いをしながら熊とか狼とか彼は戦ったんですよ。それを主は勝利に導いてくださったから大丈夫です。主は完全な守りを私に与えてくださる方だ。私は恐れないというね、そういう信仰がここに表されていると 思うんです。そしてダビデは4節で一つのことを主に願ったと言っていますね。私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めることを。ダビデの切なる願いがここに書かれています。ダビデは一つのことを主に願ったと過去形で言っています。でもその後で私はそれを求めると言っています。これ現在形に見えるんですけれども、実は強調形が使われているんです。私はこれからもずっと求め続けることがあると言っているんですよ。何を求めているのかというと、3つのことを求めると言っていますね。1つは主の家に住むこと、2つ目はその麗しさを目撃すること、3つ目は主を尋ね極めること。そのことを私はこれからもずっと求め続けますと願いましたとダビデは言うんです。主の家に住むこと、家という言葉にはいろんな意味がありますね。まず建物でしょ、それから家族があるでしょ、それから神殿とか、まあ現代的に言えば教会のようなですね、そういうことは神殿という意味もあります。でももう一つあるということを私たち以前学びましたね。ホームです。ホームっていうのは居場所なんです。たとえ建物がなくてもそこに団らんがあるとそれは居場所なんです。そのように私は主の家に住むという居場所を指しているのではないかと思うんですよ。なぜかというと、ダビデは神殿を建てることができたでしょうか。できなかったんですよね。神様にお前は神殿を建ててはならない、あなたの後に来るソロモンに建てさせるということで、ダビデは神殿を建てることができなかったんです。そしてたとえ建てることができたとしても、ダビデは王であって祭司ではありませんから、その神殿の中に住むことはできないんですね。入っていくことができないんですね。祭司だけが入れるわけですから。でも五節でこのようになぜそのことを求めるのかということの理由が書かれていますね。それは主が悩みの日にその狩り屋のうちに私を潜ませ、その幕屋の奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれるからである。神様が完全に守ってくださる、そういう居場所なんだ、その神様と共にいることを私は求め続けますと言っているということがわかりますね。私も34年前に開拓伝道を始めてからずっと教会堂の中に住んでいます。感謝なことです。で、住んでいて実感します。教会堂にだけ神様がおられる、一人一人が神様と共にいる居場所を持っているということですよ。だからここで言っている主の家ということは居場所なんです。主と共にいる場所なんです。ホームなんです。皆さんもホームを持っています。そこに主がおられる、そのことをダビデは願い続けます。これからもよろしくというような感じですね。二つ目ですけれども、主の麗しさを見る。この主の麗しさを見るというのは喜びの実体験ですよ。本当に幸いだな、感謝だなという、そういう喜びの実体験ですね。ダビデは盾事を弾く人だったと言います。そういう喜びの実体験を持っていると奏でる音楽も素晴らしかったのではないかと思うんですけれどもね。その主の愛と慈しみのうちに住む喜びの確信を表しているのがこの六節だと思うんですね。主が完全に守って私を慈しみ愛していてくださるということですよね。そして三つ目が主を尋ね極めるということでした。これは主の御心を深く知るということです。その当時旧約聖書があったでしょうか。あったかもしれない。でも御言葉を読みですね、いつも御心を尋ね求め思い巡らすこと、そのことを私はし続けたいと、そのことが私の願いですと言っているんですよ。このように大胆に神様を求める信仰に立つダビデが御心にかなって油注がれるものとなったんだということですね。 この6節までのことはよく表していると思うんですよ。でもそれは私たちにもできることですね。主をホームとし、その喜びの実体験を積み重ね、御心を深く思う。ダビデ少年に学ぶ思いがしますよね。さて、先週の祈り会なんですけれども、祈り会では今ヤベツの祈り、ディボーションガイドというのを用いて学びつつ共に祈っているわけなんですけれども、先週の歌詞は求めよさらば与えられんというイエス様のあの言葉でした。それにですね、このディボーションガイドは聖なる要求者というタイトルをつけていたんですね。求めなさいということです。与えられないのは求めないからだと。大胆に求めていこうと。その意味をこの聖なる要求者という言葉に込めていると思うんですけれども、このイエス様の求めよさらば与えられるという言葉をみんなで読んで、どんな印象を持ちましたかって言ったらですね、皆さんが本当に良い証をしてくださいました。求めてよかったというね、一人一人がそういう証をしてくださったんですけども、私はですね、ちょっと、異論があったんです。私は12歳で確かに教会に行ったけど、与えられたのは18年後の30歳なんだよなって、求めて与えられるまで18年かかったんだよなって、こんなに待つ場合もあるんだよな、まあでも求め続けてよかったなというふうに、そんな思いがするんですっていうふうにお話ししたんですけれども、何しろ12歳で初めて教会の扉を叩いた時ですね、家は暗いし、それから本当に友達がいなくて、私は寝倉で孤独だったんですよ。で、ある時大阪聖書学院のね、チャペルで、いや私は昔寝倉でって言ったらですね、後で説教が終わってから、教師の一人が、木野さん、あんたが寝倉なら、こっちは真っ暗やで、とかって言われたんですけど、本当にね、寝倉だったんですけどもね、それで、光はどこにあるのかという思いで行きました。お寺じゃないな、神社じゃないな、教会だろうなと思って行って、その時に読まれた御言葉がですね、ヨハネ伝の冒頭だったんですよ。初めに言葉があったから始まるわけでしょ。そして4節に、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった、というところをね、牧師が説教したんです。これだこれだこれだ、もっと聞きたいと思ったらですね、牧師はそれから哲学の話になって、あれというふうに思ったわけなんですけども、このヨハネ伝冒頭の初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、どうして言葉なんだろうと思って牧師に聞きました。言葉って何ですかって聞いたら、それをキリストに読み替えるといいですよと言われました。どれどれと思って、初めにキリストがあった、キリストは神と共にあった、キリストは神であった、このキリストは初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた。あ、なるほど、言葉をキリストに読み替えればいいんだ。でもなぜ言葉がキリストなんだろう、なぜキリストが光なんだろう、ということは私の中で引っかかったままだったんです、ずっと。なぜなんだろう。で、その意味がはっきりと分かったのは30歳の時だったわけですね。40句の中で、神様助けてください、イエス様のお名前によってお願いしますと、イエス様の名を付け足したただ付け足しの祈りだったんですけど、でもその時に平安が与えられて、その平安の中で自分の30年間の罪が走馬灯のように曲がり始めた時に、イエス様の十字架の言葉、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、これがまるで光のように私に差してきて、これだと思いました。この鳥なしの祈りでしか自分の罪は許されないと思った時に、言葉が光だということを本当に体験しました。それでこの言葉を学びたいという思いが強く与えられて、神学校に行ってみたいという思いをしたわけですよね。求め続けてよかった、光が欲しかった、本当に御言葉は光なんだ、そして御言葉の主は光の方なんだ、この方が私たちを愛し包み守り導いてくださる方なんだ。ダビデはこんな小さい時に、主は私の光ですと信仰告白をしているんですね。私たちも本当にこの信仰告白に習いたいと思います。 主なる神様は私たちに光とか救い、守りを与えてくださる方ではないんです。主が光であり、救いであり、守りなんです。そして私たちを導く光なんですね。私たちは主に何かを求めるのではなくて、主ご自身を求めましょう。そして暗闇を吹き払う主ご自身を私たちの主として感謝と賛美を持って歩むのでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ダビデはあなたに求めるものではなく、あなたご自身を求める大胆な信仰に立ち祝福されました。私たちも自分の小さな考えであなたに求めるものではなく、主に信頼し、お委ねして生きるものとなります。どうぞ御旨がなりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。